聖書を読みいたします。ヘブライ人への手紙11章17節から22節、新約聖書の415ページ。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです。この一人子については、イサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは、神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然でした。信仰によって、イサクは将来のことについてもヤコブとエソーのために祝福を祈りました。信仰によってヤコブは死に臨んで、ヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。死についていつも考えている人と、あまり考えないようにしている人と、人それぞれであります。しかし、私たちの現実を直視しますならば、自分の死と愛する人の死は誰にとっても身近にあります。信仰生活はどのように生きるかであり、またどのように死と向き合うかであります。ヘブライ人への手紙11章から信仰について学んでいます。11章は死との関わりで信仰について語っています。もう学んだところですけれども、4節においては、アベルは死んでも語ります、その地によって。またエノクは死を体験せずに天に挙げられました。五節です。ノアは死の洪水の中から救われました。死との何らかの関わりの中で信仰が語られています。また先週はアブラハムの信仰について学びました。もう一度目を留めます。11節をご覧ください。サラが赤ちゃんを産むにはもうふさわしくないということがここに丁寧に記されています。12節お読みいたします。それで死んだも同様の一人の人から、空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。死んだも同様の一人の人、これはアブラハムのことを指しています。またアブラハム以上に子供を設けるという意味では、サラの胎はふさわしくありませんでした。しかし信仰によってイサクが生まれた。そして信仰によって海辺の数えきれない砂、空の星、両方とも数えることができません。それほど多くの子孫が与えられたというのです。11節であえて死んだも同様、死という言葉を用いるのは著者の意図です。アブラハム、サラ、死と呼べる、そういう現実が
打ち破られてイサクが誕生したんだ。このことを告げています。そして今日は17節からです。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げましたとあります。これは創世記22章の記事であります。お開きください。旧約聖書の31ページです。旧約聖書の31ページ、聖書の初めの方ですね。創世記の22章です。1節から2節をお読みいたします。創世記22章、1節。これらのことの後で、神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。冒頭に、これは神がアブラハムを試した。そういう出来事だということが説明されています。神は、こういう神の命令に対してアブラハムがどう反応するのか知らなかったわけではありません。試すことによって何が起こったのか、アブラハム自身が自分の信仰とはどういうものなのか、そのことを確認し、認識することができる。そういう状況へと神は導かれたということです。最初から神はイサクを殺そうと思って、このことを命じておられたわけではありません。神の言葉に従うことを第一とするのか。我が子への思いを第一にするのか。神はアブラハムの信仰を試されたのです。で、この22章の物語ですけれども、非常に興味深く記されています。で、5節をちょっとご覧ください。従者と一緒に行ったわけですけれども、若者の従者にこうアブラハムは告げています。お前たちは、ロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はそこに行って礼拝をして、また戻ってくる。普通の語り口ですけれども、私と息子はあそこに行って、また戻ってくる。この言葉は、アブラハムだけが戻ってくるというよりは、二人とも礼拝をして、二人とも戻ってくる。そういうふうに記されています。また旅の途中でイサクは焚き木はあるけれども捧げ物はどこにあるのか何なのかと聞くときにこう答えます。八節です。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。この22章は、神がアブラハムの信仰の内面を試された記事でありますけれども、アブラハムの心の葛藤というふうなことは一切記されていません。そしてこの記事を読む限りにおきましては、非常に穏やかな心で、神に委ね切ってアブラハムが旅をしている。そのことを私たちは伺い知ることができます。イサクを捧げようとしますと、天の御使いが現れて、その行為をやめさせます。そして、見回すと、捧げ物のお羊が用意されていました。 13節14節です。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹の羊が角を取られていた。アブラハムは行ってその羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物とした。本当に神様はアブラハムが言った通り備えていてくださいました。そしてこの物語の結論としては、神の山に備えあり、このことが強調されています。そしてその後また天使が現れます。そして語ります。16節から18節です。お読みいたします。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを大いに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。12章から始まりますアブラハム物語で、大事な点は神に従うと子孫が祝福されるではありません。そうではなくて、アブラハムは祝福の源に入る、祝福の源となるです。で、その事柄が18節に記されています。あなたの子孫が祝福を得るだけではない、地上の諸国民すべてはあなたの子孫によって祝福を得るです。あなたが私の声に聞き従ったからだということです。ここで、もしという言葉を用いますならば、もしアブラハムが神の言葉をないがしろにし、父親としての愛だけにとどまり、イサクの命を第一として尊んでいたならば、アブラハムは祝福の源となることはできなかったでしょう。小さな家族の父祖長だけで終わってしまっていたかもしれません。神に大胆に用いられるためにはこの試練が必要でした。またこの22章から学ぶアブラハムの信仰ですけれども、神の言葉を第一とするということだけではありません。神に従うならば主の山に備えあり、神が万事を備えてくださるという絶対的な神への信頼、そのアブラハムの姿をここから私たちは学ぶことができます。ヘブライ人への手紙に戻ります。17節の途中からもう一度お読みいたします。ヘブライ人への手紙11章17節の途中から、つまり約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです。この一人子についてはイサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。このヘブラ人への手紙は、今学びました創世記の物語を二つの特別な視点から語り直しています。神の約束とアブラハムの信仰です。神はイサクから生まれる者がアブラハムの子孫になるとはっきりと約束くださいました。21章12節に記されています。それなのに 神はイサクを捧げよと命じられました。アブラハムがイサクを捧げ、イサクが死ねば、イサクを通しての神の約束の成就はありえません。このようなことが、約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのですという言葉に込められています。アブラハムが本当にこの約束を受けていたのですから、約束を信じるがゆえに、イサクを捧げるとあなたの約束は実現しません、ですから捧げませんと、このような理由で神の言葉を拒むこともできたかもしれません。人間の思いからすれば、イサクを通してあなたの子孫が祝福される、イサクを捧げなさい、この二つには矛盾がある、神の側の方に矛盾があるとしか思えません。しかし創世記22章は何を指し示していたのか。アブラハムはイサクを通しての約束の成就を信じたまま、同時にイサクを捧げよという神の命令に従ったということです。神から受けていたイサクを通しての祝福の約束を放棄して、アブラハムはイサクを捧げようとしたのではない。一見無人に見える二つの事柄を同時に握りしめて、アブラハムはイサクを捧げたのです。ここには神の視点から物事を考える信仰者の論理があります。神がイサクのを通しての約束を、またその成就を本気で願っておられるならば、イサクが死んでもイサクを通しての約束の成就はあり得る。人間の論理では崩壊するんですけれども、神の約束、その視点から物事を見直すならば、そのような可能性、それをアブラハムは見ていたのだとヘブライ人への手紙は告げます。それが19節です。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。信仰の視座から見るならば、死者の中から生き返らせて返していただける、これが可能なのだと語られています。今日覚えたいことがはっきり一つあります。神にとって人間の死は神の約束の成就の妨げにはなりません。私たちは死んだら終わりだとすぐ思ってしまいます。しかし神は違います。神のご計画と神の約束を死は、人の死は妨げ、止めることはできません。神の約束に預かる者は死んでも神が蘇らせてくださいます。そして約束の成就を見ることができる、そこへと立たせてくださいます。この19節ですけれども、それは死者の中から返してもらったも同然ですという こういう言葉で訳されています。なぜこの訳になったかなと思うんですけれども、原文は一つの型として、アブラハムは イサクを受け取ったです。型っていう、まあ、例え話とも用いられる、訳されることが多い言葉ですけれども、一つのある事柄の型を、このイサク物語、アブラハムとイサク物語は持っているんだ。そう、19節は語っています。初代教会は、この物語の中に、主イエスの復活において成就するその型をずっと見て取ってきていたのです。ローマの信徒への手紙4章17節にもそのことは記されています。さて続けて読んでいきます。20節から22節。アブラハムに続く三人の父祖たちが紹介されます。イサク、ヤコブ、ヨセフです。で、この紹介の仕方ですけれども、もう一度読みいたします。20節、信仰によって、イサクは将来のことについてもヤコブとヨセフのために祝福を祈りました。信仰によって、将来のことっていうのは、イサクが死んだ後のことです。しかし、それから起こるであろう祝福を二人の子供たちのために祈った。次、信仰によって、ヤコブは死に臨んでも、ヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、先の杖に寄りかかって神を礼拝した。同じですね。信仰によって。何を語ってるかっていうと、ヨセフが死んだ後に、子孫がどう祝福されるかということです。これは70人役の引用でして、そのヨセフは、杖の先に寄りかかって、死に臨んでも神を礼拝し続けている。その中で、子孫の祝福を告げたというのです。22節、ここも同じ構造ですね。信仰によって、ヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。奴隷として売られたのですけれども、エジプトで大臣、宰相にまでヨセフは上り詰めました。そのヨセフは、臨終の時、何を持っていたのか、アブラハムの約束がどう成就するかです。出エジプトの暁の際には、自分の遺骨を、約束の地に運んでほしい。そう遺言を語りました。父祖たちは、彼らが生きている間に成就する約束を信じていたのではありません。彼らの死後、彼らの子孫の代で成就する約束を信じていました。そしてこの三人の父祖たちは、信仰によって、死に臨んでも、臨終の時にも、希望を持って、子孫の祝福を語り継ぐことができました。この姿が、信仰によってという言葉で紹介されています。アブラハムは、地上的な約束の地ではなく、神が備えてくださる天の都を待望していました。13節を読みいたします。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束のものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、と書いてあります。手に入れなくても、約束を見て喜び、人生を全うできる。これが11章に記されています父祖たちの信仰の姿です。イサク、ヤコブ、ヨセフ死にましたが、死で途切れることのない約束の確かさに捉えられていました。父祖たちの信仰に思いを馳せるとき、死を乗り越えて進む復活信仰の萌芽を彼らの中に 見て取ることができます。そしてそのことをヘブラ人への手紙ははっきり言語化して、よせアブラハムはよみがえらせてもらえることを信じていたんだ、こう語っています。旧約の民は究極において主イエスの十字架の力の復活を仰ぎ望みつつ信仰生活をしていたということができます。主法に記されていますが、先週熊谷陽子姉妹のお葬式を執り行いました。亡くなる前日、5月1日の日曜日ですけれども、ご家族の方と一緒に手術礼拝のライブ配信を見ておられました。で、生産式の頃にはしっかり目を開けてうなずいておられたということです。人生最後の最後まで礼拝する、その祝福を許されました。そして熊谷陽子姉妹は本当に多くの聖句を愛称聖句として登録しておられたのですけれども、その一つはこういうものでした。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、詩編63編の4節です。あなたの慈しみという言葉が冒頭にあるんですけれども、この言葉は神の約束の根底に流れている神の愛のことです。世代を超えて受け継がれていく約束に基づく神の愛、これが神の慈しみという言葉が指し示している内容です。そしてこの聖句は、あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私たちにとって一番大切なものは地上の命ではないということです。命にも勝る恵みがあなたの慈しみです。それがすでに与えられているというのです。命にも勝る神の慈しみに生かされていますので、私たちは死と向き合う中にあっても契約の神、約束の神を心から礼拝することができます。創世記22章は神がアブラハムを試されたという言葉で始まっています。アブラハムが試されたように、私たちの信仰生活においても私たちは神の試しを受けます。契約の愛をいつも第一にしているか、そのことが繰り返し繰り返し人生の中で問い返されていきます。親の愛、夫婦の愛情でさえ人を神から引き離す、そういうものとして用いられることがあります。また矛盾をはらんでいるかに見える神の言葉を理性的に理解しようとして辻褄合わせをしても復活信仰にたどり着くことはできません。試される中で私たちは何度も何度も失敗を繰り返してきたのではないかとも反省させられます。ですが神は、神に従い行くことができない私たちの弱さをご存知であられ、救い主イエス・キリストを使わせてくださいました。そしてヘブラ人への手紙から学んでいる特別な恵みがあります。主イエス・キリストの十字架と主イエス・キリストの復活の命は、アブラハムが憧れていたものです。 旧約の民が切に望んでいたものです。そのことを私たちははっきり歴史の中で見て、今豊かに与えられています。感謝したいと願います。私たちの日々は死に取り囲まれています。ですから私たちには死に打ち勝つ復活信仰が必要です。これがないと死と向き合って人生全うすることは非常に難しいこととなります。聖霊を祈り求めましょう。自分でできることではありませんが、聖霊に助けていただきましょう。死を前にしても絶望せず、臨終の時にも礼拝し、神の約束の確かさを私たちは子孫に語り伝えます。祈りましょう。神よ、御言葉をありがとうございます。私たちの頭で考える限り、人生は死で終わりです。そしてこの思いで私たちは心を暗くしています。しかしそこに神の御言葉が天から与えられます。また御言葉だけでなく、実際にその信仰に生きた父祖たち、先輩たちの姿を私たちは見ることを許されています。また何よりもイエス・キリストご自身が復活によってそのことを明らかにしてくださいました。ありがとうございます。死を乗り越えて進む契約の確かさに固く立って人生を全うさせてください。またこの恵みを契約の子らにしっかりと譲り渡すことができますように、言葉で語るだけでなく自らの死と向き合う姿を持って子供たちにあなたの祝福を伝えることができますように、聖霊なる神よ、私たちを強めたまえ。また愛する者の死を心に抱いている者が大勢います。お葬式がありました。特別な仕方でご遺族を慰めたまえ。イエス・キリストの御名によって祈ります。